と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。9月も半ばを過ぎ、すっかり秋めいてまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は、町づくり特集として三条通りの町づくり、そして後半は建築士会の会員紹介コーナーをお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めまして、京都人町出会いもん、本日は三条通りの町づくりについてお送りします。本日のゲストは京の三条まちづくり協議会会長の森本博之さんにお越しいただきました。森本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、京の三条まちづくり協議会の森本です。今日は本当によろしくお願いいたします。
はい、三条通りということで、建築士会としても随分長いお付き合いをさせていただいてて、三条通りの街づくりについて、最近の取り組みについてちょっとお話をお聞きしようかなと思っております。はい、それで、まず最近の動きとしまして、京都市全体で行っているかと思うんですが、地域景観づくり協議会というのに、三条もなられていると思うんですが、この地域景観づくり協議会について少しお話しいただけますでしょうか。
はい、今日の三条まちづくり協議会は、三条通りの寺町通りから新町通りまでを活動範囲としております。でその地域の景観を守っていくために、京都市より、地域景観づくり協議会に、一昨年度認定されまして、活動自体は去年の6月30日より活動しております。でその内容はですね、新しく建築される方、あるいは看板を変える方などと一緒に、その計画の段階で、意見を交換し合いながら、より良い、三条通りを目指すものとなるように、意見交換会をして、でその上で、京都市さんの方に申請して、工事に入っていただいているということで、みんなで、新しく来られる方、あるいは新しく建築される方とともに、より良い三条通りを目指していこうということでやっております。
そうですか。そうすると約1年ぐらい活動期間になるかと思うんですが、そういった申請といいますか、意見交換会というのは随分されてるんですかね。
そうですね、物件としては13件これまでありまして、で1件あたり1回で終わるということもあるんですけれども、大体2回3回、いろいろお話をさせてもらってますので、月にそうですね、意見交換会2回か3回はやらせていただいている状況ですね。
なかなかそうすると時間的にも大変かなと思うんですけど。
そうですね、
それは森本会長をはじめ地域の方と建築士の方なんかにも入っていただいているんですかね。
協議会の方で、景観まちづくり委員会っていうのを組織しまして、でその中に、建築士会の方にも入っていただいております。で意見交換会の際には近隣の住民の方にも入っていただきまして、でみんなで考えていこうというふうにやっております。
そうですか。そうすると、三条らしい、三条にふさわしい街並みを作っていくための、そういう意見交換をしていくということになるんですかね。
そうですね、これからやっぱり一緒にみんなで、住んでる方もご商売されてる方も本当にみんなでより良い三条を目指していきたいと思ってますので、ちょうどいい、それが機会になりますしね。もう知らない間に立ってたりするっていうこともなくなりましたので。
そうですね、ちょっと一言で、三条らしいっていうのはなかなか言うのは難しいかと思うんですが、森本さんが考えておられる、三条通りっていうのはどういったものになるんでしょうか。
町屋もありますし、はい、まあ、近代建築もありますし、ビルもありますし、はい、マンションもありますしね、はい、で食住一緒にもう本当にいろんな住まれてる方、ご商売されてる方、いろんな方がおられますの で、
そうです、ね、
ある一つのことを目指すっていうことはなかなかできない通りなんですけれども、はい、その中で何を目指すかっていうと、やっぱりそれぞれいいもの、
はい、
みんながこれいいなっていうようなもので構成していければいいなというふうに考えております。
そうですか、はい、わかりました、まあ、地域景観づくり協議会、うん、まあ、京都市では、まあ、約10個ぐらいのエリアが、はい、今なってるんですかね。
そうですね、
はい、でまあ、それぞれがそれぞれの個性を出して、うん、まあ、活動されているということなので、うん、まあ、今後の活動がまた楽しみになってきますが、
はいはい、
それと、まあ、それ以外にも三条通りはさまざまな活動されていまして、うん、近代建築ネットワークという活動もされているというふうにお聞きしたんですが、はいはい、これはどういった活動になるんでしょうか。
これからその近代建築ネットワークっていうのを作っていきたいなと思っているところなんですけれども、はい、これはこの三条通りっていうのは、京都市から三条通り界隈景観整備地区っていう指定をされているんですけれども、はい、まあ、その整備地区の、まあ、重要な要素の一つがというか特徴の一つが、近代洋風建築物が、はい、まあ、いくつかあるっていうことなんですね、はい、その近代洋風建築物ですけれども、その保存とか活用とかっていうことが、はいはい、まあ、ここには頑張れておられると思うんですけれども、やっぱりその通りとして、みんなでこうそれを維持していくにはどうしていけばいいかとかですね、はい、まあ、活性化するというか活用していくためにはどういう取り組みをしていけばいいかというようなことをね、はい、一緒に考えてい、く必要があるのではないかと言いますのは、はい、最近、文化財、登録有形文化財も、
はい、
まあ、近代的なものは壊されていっている状況にありますので、やっぱりその未来にわたって残していきたいと思ってていますので、
はい、
でまだ通りを特徴づけるものでもありますの で、
そうです、
ね、なんとかそれを維持していくためには、みんなでか知恵を絞る必要があるのではないかと思いまして、
はい、
まあ、そういうネットワークを目指しているというところです。
は
い、
あ、そうですか、はい、まあ、今後、まあ、京都市全体でも、まあ、そういった取り組みが広がっていくんじゃないかと思うんですが、うん、まあ、今現在三条通りとして取り組んでおられる活動みたいなのはございますでしょうか。はい、
たびたび街歩きなんかはさせてもらっているんですけれども、はい、まあ、通りの紹介ですね、はい、建物の紹介とか、はい、昨年度初めてその近代建築をメインとしたシンポジウムを開かせていただいて、はい、まあ、オーナーさんであるとか、
はい、
大阪なんかはそういった行事を、まあ、行政がやって出たりしまして、
そうですね、
はい、その辺に取り組んでおられる方来ていただいて、はい、まあ、京都で三条でやるにはどうしたらいいかというような話を昨年させていただきまして、
はい、
で 今年も11月6日の火曜日に、
はい、
午後になりますけれども、はい、文化博物館別館で、はい、シンポジウムをやる予定にしておりますので、
あ、そうですか、はい、
またぜひ、お越しいただけたらなと思います。
それは三条まちづくり協議会のホームページ等で告知は載って
ます、はい、いたします。
あ、そうですか、
はいはい、まだ、まだ載ってないですけども、
あ、はい、ぜひご興味のある方はまたご参加いただけたらと思います。
はい、
はい、そうしましたらその他にもあるんですが、三条通りの、まあ、電線地中化、うん、無電地中化ということも取り組まれているというふうにお聞きしているんですが、
はい
はい、
まあ、その今ありましたその近代建築物とかですね、まあ、三条通りを歩いて、いろんなものを 見ようというときに、まあ、電線がものすごく多いので、
はい、
だからその見るっていうことを阻害してやるといいますかね、はい、やっぱり景観的にその電線がなくなれば相当良くなるなというふうに思っていまして、で将来にわたっても今地中化する必要があるなというふうに思っているところなんですけれども、まあ、そのために要望書を作成しまして、最初は平成26年の11月に京都市の方へ要望させていただいたんですけれども、はい、まあ、その時は、後祭りの復活で
山鉾祭りの、
そうですね、祇園祭りの後祭りの復活で、はい、三条通り昔山鉾後祭りの山鉾が通ってましたんで、
はい、
まあ、そこを通したいという思いを持っておられる方もたくさんおられましたので、ね、はい、まあ、それも一つのきっかけとして、はい、要望させていただいたんですけれども、
あ、そうですか、
まあ、京都市さんも他でもたくさん
地震化
されてますので、ね、
そうです
ね、はい、なかなか三条まで回ってこないので、
あ、そうですか、
で、今年も6月にもう一回賛同者18団体のご賛同を得て、
はい、
要望書をもう一度提出させていただいているところです。
あ、そうですか、はいはい、で、まあ、今後、まあ、地中化されていくときにですね、うん、まあ、電柱はなくなるんですが、うん、まあ、地上機なんかも置かれるかと思うんですけど、はいはい、まあ、そういったことも、まあ、随時取り組まれているということなん
です。そうですね、はい、やっぱりその地上機の問題が一番大きくてですね、はい、まあ、必ずどこか30メーターに1つずつ置かないといけないらしくてですね、はいはい、で、まあ、そういった空地っていうか空き地がなかなかこの三条通りはありませんので、そうですね、どうしても大きな敷地を持っておられる方のところにお願いにしないといけないなということでですね、はい、一応そういった土地をお持ちの方のところにはご相談には行かせていただいているところです。
ですから、まあ、行政の方と、まあ、地域の了解と両方並行して取り組んでおられるということになるんですかね。
そうですね、はい
はいはい、三条通りというのは、まあ、京都の中でも特に、ね、歴史的に見ても重要な地点で、うん、まあ、京都市としてもそういうふうに認識して、はい、地域に選んでるかと思うんですけど、はい、で、まあ、新しいものと古いものが先ほどもおっしゃったように共存してますので、うんうん、まあ、そういったものをどうやって生かして、ね、
はい、
まあ、いい街にしていくかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。まだまだお話は尽きないんですが、うん、まあ、ここでちょっと休憩を挟みたいと思います。それでは、一曲お聴きください。曲はジュジュの優しさで、溢れるようにです。
京都人町出会いもん、
はい、後半は建築士会会員紹介のコーナーです。本日は、加藤建築研究所代表の加藤正弘さんにお越しいただきました。加藤さんは、他にも京都市文化財マネージャー、大阪産業大学非常勤講師も務められておられます。加藤さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
加藤、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、加藤さんは、まあ、建築士会、京都府建築士会に入られたのはいつになるんですか。
確か去年だったと思います。
あ、そうですか。
全国の、全国大会、
はい、
60周年記念会ですかね、はいはい、それを機に、まあ、入らせていただいたと。
あ、そうです
か、はいはい、そんなことでありますけど、
はい、で、まあ、建築士会の中では今まちづくり委員会、
はい、
それから広報編集委員会
も、そうですね、はい、一応2つ、はい、
もうバリバリ頑張っていただいているということでありがとうございます。で、今肩書きでご紹介しましたように、うん、加藤さんは京都市文化財マネージャーをされているということで、はい、
そうですね、
この文化財マネージャーとして何か、はい、されている活動っていうのは何かございますか。はい、
そうですね、はい、まあ、2014年に、はい、文化財マネージャーの講座を受講させてもらいまして、
はい、
で、まあ、半年間ぐらいあるんですけども、最終の修了レポートっていうのがありまして、
はい、
その修了レポートの題材が、まあ、今も継続して、
はい、
まあ、幸運にも続いてるみたいなことなんですけども、はい、でそれは西賀茂に人工院っていうお寺があるんですが、
はいはい、
でこれは京都三大工房さんの一つにも、はい、名を連ねているというお寺なんですが、でその中に小さな茶所がありまして、
はい、
でその茶所に明治の終わり後の頃に活躍された、まあ、今でいうマルチアーティストみたいな方になると思うんですけど、
はい、
女流 の、まあ、芸術家の大田垣蓮月さんという方がおられまして、でその人が晩年10年間ぐらいにそのお寺の茶所に、まあ、住まらせてもらったという経緯があって、
はい、
その茶所を文化財マネージャーの最終了レポートに題材として選ばせてもらったんですけども、
はい
はい、でその後今京都市内で京都を彩る建物や庭園という制度があって、はいはい、まあ、市民の人とか我々のような専門の人とかから文化財を多くその守っていこうといいますか、
はい、
それを広げていこうという制度があるんですけども、まあ、それを応募させてもらいながら茶所だけじゃなくて人工院というお寺全体で登録してもらいまして、
はいはい、
でそんなこんなの動きの中で、 2年後ぐらいに京都市の景観重要建造物という制度にも指定していただいたりとか、はい、という、まあ、どんどんこう お寺さんにとっては喜んでもらえるような、はい、動きになっておりまして、はい、そんな一環にも携わらせてもらってる、そんなことであります、
はい、まあそういう講座を受けられて取り組んだ内容が、まあ、そう実際にそういうのにつながっていってるということなんですかね。
そうですね、はい、
ありました、ありがとうございます。そうしましたら あと、まあ、建築士会に入られて町づくり委員会に入られて、はい、活動されてるということなんですが、はい、どういった活動されてるんでしょうか。
まあまだね今年からだと思いますのでそんなに活動もできてないんですけども、はい、ただ幸いに今回、伏見の方の、はい、高松橋広場ですかね、はい、広場という、まあ、住民の方たちの皆さんでしょうか。
そうですね、
で町づくりの一環としてという動きの中で、まずはといいますか模型制作ですね、
はい、
ちょうど伏見工業高校の生徒さんと模型作りをしようという話があって、はいはい、まあ、それにちょっと関わらせていただいてみたいなことでありましたけどもね。
そうですか、
この夏休みだったですけどもね。
まあ実を言うと、まあ、私も一緒に、ね、参加させていただいて、はい、でさらに実を言うと、はい、う前半出ていただいた今日の三条まちづくり協議会の森本会長は、うん、伏見工業高校の先生をされておりまして、はい、そのご担当されてたということで、まあ、一緒に生徒たちと一緒に夏休みの、まあ、8月の約1ヶ月間ですかね、その高松橋広場の模型を制作するということで、はい、お手伝いさせていただいたわけなんですが、はい、まあ、加藤さんとしては、まあ、初めてそういった事業を参加されて、はい、ちょっと、まあ、率直な感想とか、はい、あったらお聞かせ願いますか。
そうですね、まあ、生徒さんすごい熱心に作ってくれましたし、で建築士会の何て言うんでしょうかね、貢献といいますか事業として参加させてもらったと、非常に貴重な機会でありました。
そうですね、
はい、
私も行かせていただいて、まあ、生徒さんは、まあ、割と模型作りは初めての方も結構おられて、まあ、最初にやっぱりちょっと戸惑った感じでしたんで、こっちである程度ねこう誘導していくような形にもなったかと思うんですが、でまあ、加藤さんには材料の選定からしていただいてね、画材、ねはいまあ、屋まで、はい、わざわざ足運んでいただいて、はい、選んでっていうこともしていただきましたし、はい、まあ、なかなか大変だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、なんとか最後、ね、最後ね、完成、はい、まあ、ほぼ完成に近づけてよかったかなと思うんですが、はい、そうですね、はい、森本先生は何かその今回のあれで感想ございますでしょうか。
本当にありがとうございました。いろいろと本当に大変やったと思います。もう全く模型作りは素人なので、はい、まあ、どうしていったらいいかなと考えているところで、まあ、建築士会さんにご相談したところ、はい、ね、お手伝いしていただけて本当に嬉しく思っています、はい、生徒たちもいつも、ね、教員とだけ向き合ってるんじゃなくて、はい、やっぱり社会的にいろんな方と一緒に作業するっていうことは ね、大切なことだと思いますし、はいはい、でこの高松橋広場自体が京都市の、まあ、空き地って言いますか、はい、活用がなかなかできないところだったんですけれども、はいはい、まあ、そこを、まあ、地域の方とともに、はい、まあ、広場として、活用して、はい、みんなの憩いの場にしようというところですので、はい、まあ、そこに私たち伏見高校の生徒も参加させていただいてまして、はい、でまあ、これから自分らで作っていくので、はい、まあ、どういうふうな形にしていけばいいかっていうね、
そうですね、
シミュレーションするのにもその模型があるとイメージしやすいので、はい、まあ、そういった発想で、作ればいいなと思ってたところで、はい、まあ、お手伝いいただいて、はい、本当にありがとうございました。はい、
はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、実際模型を作るだけじゃなくて生徒たちは現地に行って樹木に水やりを行ったりとか ね、定期的に行ってるとかいうこともされてるということなんで、まあ、実際そういった、題材が近くにあってね、すごくそれも恵まれてるんだなというふうに思うんですからね。そうですね、はい、まあ、伏見工業高校は、まあ、今現在はまあ定時制だけになっているので、
ま
あ、夜間来られている生徒さんになるんでね、まあ、昼間ちょっと働いている子なんかもおられるのでね、なかなか夏休みというのも大変だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、でまあ、先ほど先生からもお話ありましたように模型はほぼ完成したんですが、 まあ、それで終わりじゃなくてね、うん、今後まあそれを実際公園を、うん、あ広場をどういうふうにしていくのかっていうシミュレーションに使っていくということで、はい、また地域の方と一緒に考えていけたらいいかなとは思うんですけどね。そうですか。まあ、加藤さん、本当お疲れ様でした。
いえいえ、でも、はい、本当これからのね、はい、これから の、 進展といいますか、
はい、
検討といいますか、はい、まあ、それがまた、まあ、本番といいますかね、はい、また第二ステージみたいなことだと思いますので、
はいはい、
それを楽しみにしながらと、はい、思います。
ありがとうございます。加藤さん、まあ、他広報編集委員会にもおられるということで、はい、まあうん、そういった建築士会として何か今後こう取り組んでいきたいとか、まあ、こう今後の抱負みたいなのあったらちょっと最後にちょっとお聞かせいただきたいんですが。
そうですね、まだ明確な抱負というのもちょっと思い描けない部分もあったりしますけども、はい、まあ、今はとにかく、まちづくり委員会と編集委員会と、はい、まあ、2つ入らせてもらって、はい、まだ始まったところですけれども、はい、まあ、この2つにですね、少しでも参画させてもらえればなとまずは思っているところですけどもね。
あ、そうですか、はい、多分これからどんどん仕事を振られていくんじゃないかと思いますので、ぜひもう嫌がらずにお願いいたします。
できる限り、
はい、そうですね、
はい、協力させていただきたいと思います、はい、
あとですね、加藤さんは、うん、まあ、大学の方でも講師されているということなんですけど、はいはい、こちらの方は、まあ、どういった建築を当然教えられてるんですか。
そうですね、建築の講義であったり、
はい、
で設計演習少しであったりとか、はいはい、まあ、あくまで非常勤講師ですので、はい、ですけれども、まあ、いろいろ関わらせていただいてるみたいな。
そうですか、
はい、そういうことでありますけどね。
そうすると、まあ、今回の、まあ、高校生であるとか、はい、大学生なんか、はい、若い人たちともこうやって、
はい、そうですね、そうですね、はい、で、20前半ぐらいの人たちと、はい、まあ、交流とかも、はい、いたしております。
あ、そうですか、
はい、
はい、だ今後とも建築士会、はい、まあ、お仕事もそうですけど、はい、ご活躍を期待しておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
森本先生も本日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではまあ、ちょうど前半後半のゲストがね、つながりがあったということで、はい、今日はいい機会になったんじゃないかなというふうに思います。それではそろそろお別れの時間となりました。次回の放送は防災特集を予定しております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。